Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. 皆さん、こんにちは。ハワイ島在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターのスキナー智子です。ハッピータンボー、マヤガジャへようこそ。マヤガジャは、サンスクリット語で、魔法のエレファントという意味です。この番組では、自分らしく生きる、海外ライフ、ハッピーでいるコツをテーマに、毎回、海外にご縁のあるゲストをお迎えしてお届けしています。やりたいことが実現できるように、魔法のエレファントがあなたの背中をちょっと押してくれる、そんな番組であったら嬉しいです。ハッピータンボーマヤガジャエピソード55。今回のゲストはハワイ在住、作家で日本におけるドルフィンセラピーの第一人者の野崎ゆりかさんです。ゆりかさんは日本の大手広告代理店に勤務中に、ハワイの海で野生のイルカと出会ったことで人生が大きく変容。10年勤めた会社を退社し、2000年にイルカといつでも泳げるハワイ島に移住します。そして日本におけるドルフィンセラピーの第一人者となり、イルカやハワイアンデトックスの本を10冊近く出版。また米国フロリダ州認可バーブラ・ブレナン・ヒーリング4年生短歌大学を卒業。認定エネルギーヒーラーとしてドルフィンセラピーやライフコーチングを行っています。またハワイアンデトックス創設者として、心と体と魂を浄化、ナチュラルな食とライフスタイルを提案しています。それではインタビューをお楽しみください。ゆりかさんは、ドルフィンスイムのスペシャリストということで、ドルフィンってイルカですよね。
はい。
ドルフィンスイムって何ですか？
ドルフィンスイム？簡単に言うと、野生のイルカと自然の海で遊ぶっていうことです。
イルカと泳げるんですか？
泳げるんですよ。なんか一般的には、イルカと会うっていうと、水族館で会ってる人がすごく多いと思うんですけど、実は、イルカたちってこのハワイの海だったりとか、日本近海とか、もう海に生きてるんですよね。で、その中でもフレンドリーなイルカの種類とか、あと泳ぎやすい地形っていうのを選べば、結構世界中いろんなところでイルカと泳げるんです。
じゃあ、こう、ハワイに住みながら、こう、ドルフィンと一緒に住みたい方に、ドルフィンスイムのを提供してるっていう感じですか？
そうですね。もともと私は、東京出身なんだけれども、私が初めてイルカと泳いだのは1991年で、当時は野生のイルカと泳ぐっていうコンセプトがなかった。で、その時にいち早くそれを聞いて、どこで泳げるのって聞いたら、バハマとハワイ島しかないって。ハワイしかない。で、泳ぎに来たのがハワイ島。で、オアフの島でもイルカがいて、それからマウイにもいるし、ハワイの近海はいっぱいいる。という感じだったんです。で、日本の小笠原とか三倉島でも泳げるんだけど、当時は誰も泳いでなかった。
イルカって、こう、知性が非常に優れていて、こう、ものすごい、なんでしょう、魂というか、こう、純粋な生き物って聞いたんですけども。
そうなんですよ。犬とか猫とかも、本当に、ペット、愛そのものじゃないですか。でもやっぱりこう、ペットって、こう、主従関係みたいになるけど、イルカっていうのは、野生のイルカって、もう、本当に私たちのコントロールの効かない野生の姿、 に出会うわけですよね。うん。うん、で、その、一緒に海の中で出会う体験で、なんか、今まで知らない、この海の知的な生命体と出会って、もうすごいガビーみたいな、すごいインパクトを、私たちが受け取るんですよね。で、それは本当にすっごい奥が深くって、だから単なる可愛い動物で、っていう風な捉え方も人によってはあるし、でも、人によってはスピリチュアルなマスターっていう風に捉えてる人もいるし、奥が深くて、地上にいる ET っていう風に捉える人もいて、私はもう本当に知的な生命体で、私たち人間より進化している存在っていう風に見てるんですけど、
ゆりかさんはイルカと、こう、どういう風に、こう、コミュニケーションというか何かこう、どうやって、こう、関係性を気づいたりしてますか？
やっぱり、野生のイルカたちも、人間と同じで、うん、エネルギーに敏感で、すごく正直、素直で正直。うん。だから、コミュニケーションは、こう、人間みたいに言葉ではなくて、なんかこう、テレパシック。うん。でも、すごく私たちがこう、ハートを開いて、うん。なんかこう、センシティブに、うん。愛に開いていれば、大概人間同士でも分かり合えたり、動物の思ってることが分かるじゃない、うんうん、その延長で、やっぱりこう、私たちの方が、こう、頭でとかじゃなくて、ハートで、こう、オープンでいるときに、こう、なんか、交流する感覚的なものだったりとか、うん。あとはなんかこう、メッセージで受け取ったりとか、なんか知らない間になんか知ってるような、なんか、何か感覚を受け取ったりとか、そんな感じ。
はぁ、なるほど。じゃあもう本当にピュアな存在だから、こう、波動というか、そのエネルギーで、こう、ふっと、こう、こっちに伝わってくる感じですか。
うん。なんか、実際に海で泳いでて、イルカさんたちがこう、じーっとこう見ながらこう来て、で、こう、スーッと前を通り抜けていくときに、待ってって伝えたら、ピッて止まったりね。こう、キロって振り返って、こう見たりとか。で、こうやって泳ぎたいなって、X みたいにこうやって泳ぎたいなと思って、はい、こっち行ったり、こういう風にして、泳ぎを仕掛けると、それに反応してくれたりとか、かすごく遊び好き
遊び心がある。
ある。うん。だから、イルカたちは意外と人間とも遊びたいんだなって。興味がある。
なんか地上と海でこう分かれてるような感じではあるけれども、うん、実はこう、まあ、海を宇宙と例えたなら、地上と宇宙で宇宙人と会話してる感じ。
うん、そう。で、私たちが、彼らがどこまで知的な生命体かっていうのは、まだ全部わからない。まだそこまで進化してないの、私たちが。うん。だから、単なる大きい魚って思って、水産庁の管轄でイルカ漁をしちゃってる人たちもいるし、イルカちゃん可愛いって言って、なんかものすごい、なんか自分の、なんか愛の、なんかシンボルになってる人もいれば、はい、イルカと泳ぐことで人生変わったっていうふうに感じる人もいるし、なんかいろんなレベル、私たちの意識レベルがいろいろあるから、うん、捉え方もいろいろあると思うんだけども、
うん、でも、ゆりかさんの、そのドルフィンスイム、うん、ドルフィンに出会うまで、日本で、東京で、はい、こう大手の広告代理店の電通さんに勤めてらしたんですよね。
そうなんですよね。
それがなぜ
超バブルの末期あたり。
もう、うん、広告業界とドルフィンって、もうなんかちょっと交わらないですよね。まあうん、どうやってドルフィンの方に。
そう、多分、まあ、ずっと東京で生まれて育って広告代理店で働いて当たり前のように、それが自分の世界だった。うん、でもそうしたらね、なんか20代の後半になって、なんか自分の人生ってこれでいいのかなってみんな思うと思うけど、すごいクエスチョンマークがあって、自分らしい人生を生きたいって思ったのね。この会社勤めの私は誰かの役割みたいな、誰でもできる、そこにハマってるだけで、自分らしい人生ってなんだろうってすごく考えていた。で、同時になんかアトピーっ子で、アトピーがすごく出ちゃってて、ストレスとかでね。だから、その体のコンディションもあんまり、こう、 いるだけでなんかこう元気になっていかない、
うん。
だんだんなんかちょっと病気がちになる。この都会の生活もどういうものなのっていうのがあって、で、ある時まあ、セミナーに出たの。自分自身になるっていうタイトルに惹かれて。た、うん、だそこでなんかいろいろ自分の過去性とかが見えてしまって。
見えた？
うん。はあ、なんか過去性対抗瞑想とかで、なんかすごいスピリチュアルなワークショップだったけど、その時にこんな世界があるんだって思って、なんか自分のもっと才能とか興味のあることをもっとやっていきたいなって思った時に、イルカと泳ぐと人は変わるんですよって話をふと聞いたの。うん、本を読んだり、セミナーに10個出るより、一回野生のイルカと泳いだら、人は細胞レベルから変わるんだよって。言ってる人がいて、うん、サンフランシスコの、での話なんですけどね、はい。で、それにすごい興味があったんで、会社辞めて、その体験をしようということで、
うん、
辞めちゃったんです。まあ、人生の本当に経験をもっとしたいって思ってね。で、じゃあどこで泳げるのって聞いたら、ハワイ島かバハマって当時ね、それしか情報がなくて。うんで、泳いでみた。泳ぎに来た。この島に、うん。で、その時初めて野生のイルカと海で会った日に、4時間も海で一緒にいることができて。
4時間すごい長い。
海の中にイルカが入ってきて、全然出てかないの。で、来てはちょっと離れて、来ては離れてって言って、ローカルの、人たちと一緒に、4時間海の中にいて、で、海から上がってきたら、もう体はすっごいすこぶる。会長、うん、なんかちょっと日に焼けて引き締まって海にいるからね、うん、でなんか頭の中とかにいつもこうあった詰まっていたようなものとか首の針とか胃の持たれたなんか残留感とか全部なくなっててすっごいすっきりクリアな感じでなんか悩みってあったっけって頭を振ってもなんか出てくる感じですっごいなんかこうエネルギーに溢れててねうん、あ、こういうことなのと思ったの。で、イルカと泳いで何を感じたって聞かれたんですよね、うん。その時一緒に泳いで、ローカルの人から。うーんって思って、あ、すっごい受け入れられた気がしたって言って、その感覚がわーっともう涙ポロポロと出ちゃって、うんうんあ、私はすごい分離感を感じて生きてきたんだってことに気がついて、私はこういうつながりのある、感覚を本当求めてるんだっていうことに気づかされた。
あ、すごい、うん。
で、その体験がすごくインパクトがあって、で、周りのイルカと泳いだ人たちを見てみたら、なんかみんなすごい幸せそうなわけ。当時50代ぐらいの人が多かったんだけども、うん、リタイアしたり子育て終わった人たち、でもすっごい若々しくて、人生を楽しんでて、ピュアなエネルギーで、で、食べてるものはもう本当になんか、健康的なオーガニックなものだったり、ヨガやったり、瞑想が当たり前で、この人たち、すごいと思った。私が知ってるさ、なんか東京の人たちはみんな薬飲んで、胃潰瘍だな、なんだなとかって言って、なんかお金ってなってたんだけど、そこはもう人生を楽しんで生きてる人たちがいて、こんな人たちがいるんだ、と思って、うんで、その人たちに、なんでそんな幸せそうなのって
聞いたの、ね、聞いたんですね。
そしたら、イルカと泳いでるからよとかって、一人の人が言って、なるほど、と思ってね。そっから、私もそうなりたいと思ってイルカと、泳ぎたくてしょっちゅう通うようになった。っていうのが、きっかけ。
きっかけ。うん、じゃあもう、本当に大都会の生活からもう完全にもう真逆の世界を見てしまったっていう。
うん。でも食べてるものも違うし、なんかこう価値観も違う。
うん、
日本だったらもうお医者さんすぐ行かれてお薬もすぐもらえて、何でもお薬で抑えられてって抑えてきたけど、
はい、
ここの人たちは自分で自分を癒す知識がすごく豊富で、お医者さんなんか行かないし、ハーブとかね、プランツ。うんとかで自分たち知ってる？こんな人たち見たことないと思ってね。
へー。
うん、当時は本当にこうニューエイジブームのこう流れで始まりの頃かな。だからすごいスピリチュアルなコンセプトにも触れたし、はい、 え、何そのプレアデスとかシリウスとか。
うん、すごい、うん。で、ちょうどハワイと、ハワイにそういう人たちがもう集まるっていう感じですね。
コミュニティが、そのケアラケクワワのあたりに集まり始めてたの。
そうですね。ケアラケクワンってあのね、ハワイ島の、こう、コナのちょっと位置的に下っていう言い方ですかね。
南。うん、
ね、ハワイ語だと、ケアラで道で、ケクワが神、うん。で、神の通り道ってね、うん、とっても神聖な、うんうんうん、あの、キャプテンクックが、あの、
そうですね、
たどり着いた場所で有名ですけど、うんうんうん、あ、そうですか。
そう、あそこを目指してやってきて、まあだから、当時の、1991年から、まあ10年ぐらいは通ってたんですよね、うん、日本ベースで。もう、あの海めがけてきて、泳ぎ終わったら帰るみたいな。うん。だから、マウナケアとか、キラウエアとかって、もう全然そっち行かなくて。
もう海。
海。
いるか。
10年。
すごい。
なんかハマってしまったっていうかね。うん。で、まあ、イルカの癒しっていうのがどういうことが、どういうことを言ってるのか、私たちのエネルギーフィールドとかに、どういうエネルギーレベルどんな影響を与えてるのか、うん。っていうのがもっともっとこう知りたくて、うんうん、すごい、レトリートとかしながら皆さんのチャクラを調べたり、で、挙句の果てに、あの、その、バーバラ・ブレナーのヒーリングスクールっていう、
はい、
うん、あの、当時ニューヨークの郊外にあった学校に答えを探しに行った感じなんだけど、
あの、これは、バーバラ・ブレナーのヒーリング、4年生の大学、
そう、大学と
珍しいですよね。
カリキュラムでヒーリングサイエンスを、学び、自分もセラピーを受けながらセラピストのような、まあ、経験を積み、
はい、
で、エネルギーヒーリングを、まあ、一つのツールを学ぶっていうね、その、
はい、
あの、認定ヒーラーを育てるようなプログラムがあって、そこに、まあ、途中4年休学して、この間、ハワイ島にいたんですけど、まあ、足掛け4年生のプログラムを8年かけて卒業したっていう。うん、で、結局ね、でもそこで、いろんな、すごいトップクラスのヒーラーやセラピストの人たちと会うことができて、ネイティブアメリカの先生とか、ものすごい勉強になって、で最終的に卒論がそのイルカのヒーリング効果、みたいな、
うん。
そのヒーリングとは、そしてその効果っていう卒論を書いたんだけど、たらば、あの、やっぱニューヨークの学校だからイルカと泳いだことのないトップヒーラーとかセラピストいっぱいいて、もうめっちゃ受けて。
ヒーリングしてるのに
受け。受けで。みんな泳ぎたいみたいな感じで、一時もう、ティーチャーたちがハワイ島にイルカに泳ぎに来たりとか。
あ、じゃあゆりかさんのこう論文を見て、あ、行くべきだって。
なんかめっちゃ受けてね。動画とかをヒーリング、あの、クリエイティブアートのクラスの時とかにこう編集して見せると、もうみんなすっごい人だかりになって、あれって気がついたら世界で研究してるのって私みたいな。
は
ぁ。あなたなんだから、もうそれを深めなさいって言われて、それがあなたのヒーリングモダリティで、あなたがやることなんですっていう意識に変えてくれたのは、そこの学校。
はぁ、じゃ、ということはこう、日本におけるドルフィンスイムの第一人者と言われてゆりかさん、うん、その当時ニューヨークでもまだいなかったってことはこう、うん、アメリカや世界的でもこうドルフィンスイムの先駆者っていう、
そうだね、まあ、投票者の方ね、いらしていろんなバハマとかオーストラリアの海域でイルカの研究してる人もいらっしゃるんだけど、ある意味そのイルカと日常から泳いでいてイルカのヒーリング効果っていう形でその人々の目覚めのプロセスを、
うん、
こう、いざなうのはイルカだっていう、この形で、その影響がどういうふうに私たちの人類の意識にあるかっていうのを、見てるのは私のエリアだなっていうことに気がついて。
で、あの、ゆりかさんの、こう、10冊ぐらい本出されて、あの、1冊が、あの、翻訳、奇跡の習慣、ハワイアンマスターを導くっていう。うんうんうん、でも、他の9冊が、こう、イルカが教えてくれたこととか、うんうん、たった3日で細胞から生まれ変わるハワインデトックスとか、うん、ハワイとイルカに関する本を、もう何冊も出されてますが、それは、こう、いつ頃から、こう。
それは、そうですね、その、初めてその、野生のイルカと泳いだ体験があんまりにも、インパクトがあって、日記書いてたんですよ、あの頃。うん。で、あやこバシャールさんっていう人が当時いて、うん、バシャールをチャネルする、
はい。
あやこ、関のあやこさん。
はいはいはい。
彼女が、あなたの才能は書くことだから、 日記を書き続けなさいってアドバイスをくれてたの。それで、毎日イルカと泳いで楽しいから、ジャーナルつけてたんですよ。会社辞めた後。で、それが、ま、電通辞めてハワイと行っちゃった人っていうことで、なんか、フラウっていう女性誌の取材を受けて。
はいはい。
で、その取材に来たライターの方に、こういう書き溜めがあるんだけどって見せたら、編集会議に持ってってくれて、で、スルスルって本に、一冊目の本になっちゃったのが、94年。
は
ぁ。イルカって聞いたことって。うん。もうあれは、もうほんとスルスルって手伝ってもらったみたい。
はぁ、すごい。
うん。で、そっから、今度2冊目は、チャネリング情報をいっぱい入れたくて、ET とか、イルカのスピリチュアルな、
はい、
その、地上にいる意味とか、
はい。
で、いっぱいそのチャネラーとかを通してこう、情報収集したり、マイアミの方のイルカ解放活動家に会いに行ったり、面白い本書いたけど、講談社さんが、スピリチュアルすぎるから、
はい、
ET とか言うのは NG とか言われて、で、マガジンハウスさんに持ってって、イルカのアヌーからの伝言っていう面白い本が出て、まあ、そっからなんかね、2、3年ごとに、本書きませんかって言ってくださる流れができて、で、結局10冊か11冊か。
そうですよね。
うん、2016年が最後なんですけど、今
の。こう、昔から、こう、文章を、こう、仕事でも文章、コピーライティングをされてたとか、そういうことじゃない？
ない。でもね、小学校の頃から、ビンセント封筒を集めるのが趣味で、文通相手っていうのを持ってて、お手紙とか書くのが好きだったみたい。
うん。
で、ボーイフレンドから、君のラブレターはとてもいいね、とか言われたことあって、結構書くのが、
苦じゃない。そうなんですか。
うん。で、書くことで自分の中が、整理できるところがあるみたいで、もう、ちょくちょくね、流れるように出てきたの。来るときは出てくるの。出てこないときは全然無理なんだけど。うん、そんな感じで、そのあやこさんがチャネリングで言ってくれたように、書くことが仕事になって、でもまあ、そういう仕事もなろうと思ってならないし、こう、ちょっとこう先が見えないし、
はい、はい。
ね、それが本当に一生の仕事かどうか、今回は本書けたけど、次回はわかんないみたいな。でも、イルカと泳ぎ始めてから、結構今みたいな生き方になったから、今年はドルフィンと泳ぐレトリートをやります。
うん。
うん、来年はって今年行かれないから来年はとか言われて、来年はわかりません。どこに何してるかもわかりません。っていうような生き方を十何年。20年
ずっと。
そう。
これは。
いつもそんな、わかりません。まあ、来年ぐらいはやると思うけど、再来年まではちょっと約束できないみたいな感じで来てる。
それはもう、こう、自然とそういう生き方になったんですか？それとも最初は不安、こう、電通辞めて、大手辞めて、これからどうやって食べていくんだって心配はなかったですか？
あんまりなかったかも。だから、イルカと泳いでいると、恐れや不安がなくなるかもしれない。だからそういう、それよりも今を楽しむってことをなんか教えられたのかもしれない。なんかね、イルカちゃんの可愛い、こう、キュッキュッキュ泳いでるビデオを家でこうモニターで見てたことがあるんです。で、その時に仲間、イルカ関係の仲間とちょっと仲違いとか意見の衝突みたいになっちゃって、うん、こうちょっとお互い背中を向けてるような感じだったけど、その人のことは気になってた、
うん。
で、そうやってちょっとなんかこう、ハートが痛くって、なんかこう、ちょっと、怒りじゃないけど、うん、なんかこう、ネガティブな感情が自分の中にあって、うん、でもイルカの映像を見てたの。だ見てるとだんだんなんかハートが柔らかくなって開いてくるのがわかるわけ。で、もう自分のバイブレーションがバーって変わって、で、なんかもう、ふわーってなって、イルカのバイブレーション、エネルギーにこう、チューニング上、同じになってる。はい、で、だから見る前と後じゃ全然自分が変わってるじゃない。で、その後のミーティングで彼女と会ったんだけど、ハート開いたまま、こうやって、普通にこう一緒にいることができて、喧嘩していた、なんかそのわだかまりが、もうなかった自分に。だから、まあ、そうやって映像、ビジュアルからでも、イルカのエネルギーに同調すれば、そんだけ変わるんだな、っていう。 ハートが開く。
なるほど。
だから、海の中でイルカと実際に泳いだら、やっぱりこう、エネルギーフィールドが、こう、交流するじゃないですか。水の中って繋がりやすい。陸より。
はい。
特に感情レベルとか流れやすいから、ものすごい影響を受ける。
へ
ぇー、うん。私たちも自分の呼吸音、シュノーケリングしたりとか、すごい、自分の呼吸、要するに体とすごく繋がった状態、はい、ここら辺だけじゃなくて、全部ここと繋がって、この腹というか、
うん。
うん、パワーセンター、自分と繋がった状態でこういるかと出会っていくから、すごいリアルにもっと深いところで感じ、受け止めたりとか、することができるんだと思うの。海の中ってね。うん、だから影響をすごく受けてエネルギーがブーッとこう入ってきて、みちみちの状態になって、こう、ハッピーみたいな。
へぇー、うん。そう、なんかこうイルカ、お聞きしてると本当、もう愛そのもので、うん、それで海の中でそれが伝わりやすいから、うん、その愛でも満たされるっていう、すごい体験ですね、うん。
で、レトリートとかやっても、やっぱりイルカのレトリート、イルカをモデルに過ごしましょうみたいな感じで、イルカは愛で自由で、なんて、そこに意識を持っていると、何人いても仲間外れとか、分裂みたいなことが起こらないの。一人でいても心地いいし、群れで、グループでいても安心なっていう場をね、作っていくんですよ。なんか、なかなかやっぱりこう固まっちゃう人、仲良し同士で固まっちゃったりとか、人間って4月なんだけど、はい、すごいいい感じで自分がこう、子でいながら全体と繋がったっていう場をね、形成しやすくなるの。
すごい。
だからそれもやっぱり、ある意味イルカのエネルギーや意識にチューニングするとそういう効果があるかな。
なる。ゆりかさんはこう、うん、そうやって、こう、ドルフィンスイムとのリトリートと、あとセッションなんかもされてるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。どんなセッションをされてるんですか？
個人セッションとかだと、まあ、エネルギーワークで、イルカがと海で泳いだように、同じ効果をもたらす。目的で、まあ、エネルギー、ヒーリングですね。
うん、
うん。エネルギーフィールド、満たす、バランスする、ブロック、流す、みたいな。で、心の中の、わだかまりがあれば、それをほぐすお手伝いをしたりしてる。あと、最近好きなのは、やっぱり、自分のパワーセンターとつながって、女性はより、こう、女性性を広げるようなワークとか、
結構、ゆりかさんのところを訪ねてくるのは、女性の方が多いですか？
そうなんですよね。9割女性。
9割女性。うん、
男性にももっと来てほしい
、ね。男性もドルフィンスイムしても。でも、ドルフィンスイムだったら、
うん、そうそう
結構。
ドルフィンスイムは、ボートとかで、やってる、同行サービスみたいなのも、したりするんだけど、そうするともうカップルさんで来てる方もすごく多いし、うんうん、でもレトリートとかになると、やっぱり、はい、泊まり込みだったりすると、カップルでいらっしゃるか、まあたまに男性単独っていう方もいるけど、うん、まあ私が割と女性性に特化したワークを最近してたから、急に女性ばっかりになっちゃって、でもやっぱり男性もこう来てほしいから、と思ってはいるんですけど、最近男性もすごく、スピリチュアルだったり、目覚めの、なんかね、すごい目覚めてる面白い男性もいっぱいいるから。
そうなんですね。あ、それは。
もうそういう方ともアクセスをしていきたいなって。
リトリートは先ほどまあ、今を生きてるから、その先のことは、決めてらっしゃらないって言ってたけど、リトリートは結構、つい最近もありましたよね。
はい、リトリート、今、そうですね。夏の時期と、あと冬の時期。
冬の時期。
うん。冬はクジラもやってくる。
はい。
うん。から、冬にやるのと、2月ぐらいと、うん、あと夏の7、8、9あたりに2回ぐらい。
2回ぐらい。
年間3本ぐらいは。
3本ぐらい。
10名ぐらいですけども、一軒家を借りて、美味しいオーガニックのお食事を作ってもらって、海にいっぱい入る、オーシャンセラピー、海ってね、泳ぐ、イルカと遊ぶ、あと海水飲んで体の中クレンジングするとか、そんなのもやって います。
あの、先ほどのこう、本でも出されてるハワイアンデトックス。
うん、
これは、あの、それもリトリートで取り入れてるんですか？
結局これもハワイ島のコナに住んでて出会った健康法なんだけれども、昔は海もすごく綺麗だったから、
うん、
ハワイアンの人たち海水飲んだんだってね。
うん、
で、その後にゴクゴクってコップ一杯飲んで、その後お水飲んで、で、口直し、サトウキビかじって。で、そのお塩のミネラル、にがりが、下剤効果があるから、ここを清めして、下剤効果。で、その間断食、マイルドな断食して、寝て過ごしたんだ。それで体の中が整う。お塩によってお清めされて、整うっていうのをやってた。そこから、あの、伝わっていたやり方で、あの、コナのディープシーソルト、を使って、レモンと割って、ぐわーって体内クレンジング。もう腸だけじゃなくて、もうここ食道から胃から、肝臓から全部、細胞レベルでも、老廃物が出てくから、面白いですよね。まあ、そんな、やっぱり海って命の源だし、海に入ること、海と慣れ親しむことで私たちの健康がすっごいやっぱり改善されるしね、お肌もすべて、
はい。
だから、うん、海にもっと慣れ親しんでもらうような、そういうレトリート
を
やっています。
じゃあもうキーワードが本当、海とこう、何でしょう、こう、イルカとこう、全部繋がってますね。
で、やっぱり人類の進化を導くのがイルカって私は思っているから、で、やっぱり、ま、今ね、ここハワイがレムリアの土地で、あの、まあ、私、バハマの方も10年間通っていた、あそこアトランティスの遺跡があったりとかするビミニ島とかに行ったりしてたけど、この、今、この島にいて、イルカたちと泳ぐ、その橋渡しをして、やっぱりイルカと泳ぐことですっごい人々の意識が変わるのを見てきているので、もう何はともあれ、海の中に入って、イルカと泳いでもらったら、その人の必要なタイミングで必要な目覚めが起こる。っていうふうに、そういうシャーマニックな魂レベルでの変容を促すことが可能だって、思ってて、そういうものを提供したいと思ってたの。
へえ、あの、そのレムリアとアトランティスっての古代文明で、こう、水の中に沈んでしまったって言われてますよね。で、なんか、何でしたっけ、こう、アトラン、こう、陸で繋がってて、こう、マウナケアと富士山が繋がってるっていうような話も聞いたことが、う
んうん、
こう、あの、何でしたっけ、海の中でって聞いたことがあるんですけど、
ねえ、だから、まあ、その地球がどういう形、まあ、バーンって沈んでた時にベリベリベリって分かれたりとかして、すごい今とはまた地球の形、陸地とか、そういうものが随分違ったとは思うけれど、ねえ、あの、マウナケアとかも本当にすごいこの突起でもね、地球のね。
そうですね。
いつからあるんだか分かんないけど、かなりすごい噴火のもとに、できたんですね。
こう、形というか、まあ、こう、標高的に富士山ぐらいだけども、こうね、ずっと海の下まで。
下まで登ればね。
ですよね。
エベレストより高い。
ね。
そう。だから、ね、そういう時代にも、こう、イルカはいたわけですよね。で、どの時代にもイルカは愛とか平和の象徴として、ギリシアの神殿にも書かれていたりとか、もうこの古く、レムリアの時代は、もう、イルカと人が一緒に共同創造した文明
って言われ
ていて、で、まあ、沈んでいきますよね。またアトランティスも沈んで。で、でもその時の、あの、愛とか調和のエネルギーをそのまま持って海の中に生き続けているのが、イルカやクジラ。ずっと、もうあの状態で、何千万年も。生きてい て、
はい、
だから、その海の中に入ったら、陸の人間がね、海の中に入って、彼らに出会うと、その波動に再び繋がることができる、で。その地球上のエネルギーを、その愛とか調和のエネルギーを、彼らがこう、 ホールドしてくれてるとか、
守ってきくれてる。
キーパー。はー、で、そこに、1990、80年の後半ぐらいから、こっちだよー、こっちだよって、イルカたちが海の中から私たちにこう、ね、インビテーションくれて、うんってアンテナが立った人がちょちょちょって行き始めて、すっごい勢いでこう、ドルフィンスイムが始まって、世界のあちこちで同時多発的に行ってね、すっごいこう、意味あるインタラクションがあちこちであって、で、随分もう手渡されてると思うんですよ、私たちの中に。だけど、実際にそれを行動に起こす、その数がまだ足りない。ってこういう状態になっている、うん、だけどほら2020年はレムリア復活の年って言われてて、はい、それもあって私も今年またハワイ島に戻ってくる巡り合わせになって、今年の2019年12月に今ワフですけど、はい、またハワイ島に戻ってくるような、うん、流れになって、でだから私2020年そのレムリアの復活の年をハワイ島で見守りたいと思ってるんですね。で、マウナケアで起こっていること、もう本当にレムリアの復活がもう起こってるって、この間感じたんです
ね、はい、
うん。あれが、あそこで語られていることや、作ろうとしているものが、本当にこれからあそこから広がっていって世界中に。
そうですね、
うん。もうそしたらさ、本当イルカの世界そのものなんだもんだって。
そうですね。このマウナケアもこう、ね、まあ、30メートルの巨大の展望台を、うん、ハワイ一番の、ハワイの島々の聖地に建てようって今、うん、もしこれが建ってしまったら14期目で、うん、しかも巨大な、うん、こうね、星座、こう、日本で言うと、まあ、
富士、伊勢神宮か、
伊勢神、そうですよね。富士山の上に巨大なもう展望台、うん、お作りも、それを建てるためにものすごくその山を掘り起こし、うん、で、水も汚れてしまうかもしれないっていう、うん、こう汚れないとはもちろん企業が言ってるんですけどね、うん、でも、やっぱり、その保証というか、うん、それ以前にも、人々の、こう、原住民の聖地にそれをやってしまうということで、今、こう、マウナケアのふもとで、こう、日々、こう儀式が行われて、うん、で私もゆりかさんとしょっちゅうマウナケアで ね、お会いするんですけど、うん、やっぱ空気が違いますね、なんかあそこにいると、なんか
もうなんかすっごいエネルギーインパクトすごく大きくてさ、
そうですね、
私もすごい勇気をもらったと思っていて、うん、あそこにもう80日目か、うん、過ぎてあのメッセージを伝え続けてくれている、ハワイの人たち、うん。私の中でそのハワイの文化、アロハに対してのなんか、本当真髄を見た気がして、なんかガツーンと来て、
そうですね、
今まで本当にすいませんでしたって思ったの。知らなかった。
そうですね。わ、うん、かります。
で、なんか、ものすごい、なんか感動してしまって、なんか揺さぶられたの。
本当ですね、
うん。で、それを本当に多くの人に分かち合いたいっていうか、うん、そういうふうに言ってるじゃない？ここに来てください。この体験したことを SNS でもいいからシェアして、もっと関心を持ってもらいたいから、もっと見て、知ってほしいって彼らが言っていて、うん、で、こんな日本人の何も知らない私でもいいの？って言った時に、アロハでニコって迎えてくれて、うん、で、教えてくれる人がいて、だから、未だに、あそこはまだ私にはちょっとって言ってる人とか、なんか、知らないでジャッジしてる人とかいたら、すごくもったいないと思って。
うん、そうですね。
ほんと、イルカと泳いだ時に、この本を読んだりなんとかよりも、一回イルカと泳いだ方が人は変わるんだよって言ったけど、
うん、
なんか、ハワイと来るんだったら、あそこに行っちゃったから、うん、何かあなたの本当になんか求めてるものにガツッと繋がるかもしれないよと思って。
そうですね。
うん。すっごいことがあそこで今、起こっている。
本当ですね、
う
ん。この、こう、ハワイ原住民からすると、こう、マウナケアだけではなく、今までの、こう、言葉も言語も国も奪われて、うん、こう、西洋化されて、アメリカになってしまって、100年、うん、まあ、30年になりますけど、うん、そこが今、こう、根本からこう、ね、ハワイ語で振り冷やってひっくり返るっていう、
うんうん、
ひっくり返そうとしてて、元のアロハの、
そうですよね。
本図に戻ろうっていう。う
ん、でも、そうやって、 こう、潰されてしまった、ネイティブアメリカンの人たちとか、うん、いろいろそういう先住民の人たちの、もう、全部集まってきてますもんね。
そうですよね。
期待と祈りがね。
ね。
うん。で、やっぱり人間、私たちが、本当すべての環境とかをコントロールして、いいんだっていう、ね、聖なるところも、この大義名分があれば、OK! みたいな感じで、環境をコントロールして生きてきたのが人類じゃない？
そうですね。
うん。でもやっぱり、本当イルカなんかもコントロールするような存在ではないのに、水族館に入れちゃったりとか、治療の目的として使ったりとか、うん、そんなこと、なんで、え？みたいな、うん。よくよく思えばそうじゃないですか。
そっとですね。
うん、そういった、なんか私たちが本当に、こう、共存共栄の世界に、新しい地球に行くためには、ここのところがすごくキーですよね。他の生命とか存在をリスペクトして、うん、やっぱり共存共栄していくあり方？
そうですね。
そこへのなんか、やっぱり、それを見せてくれているし、それをしようとしているわけでしょ
う。うん。本当ですね。こう、うん、ハワイに住んでてもやっぱりこう、マウナケに行ったことがない、こう、たくさんこう、多くの日系移民の方とか、やっぱり、その、展望台が立つ、科学が発達するんだから、なんでダメなんだっていう、こう、そう思ってる人がすごく多いけれども、でも行ってみると、こう、根本的に科学よりも、こう、ね、こう、人の人権だったり、その存在意義だったり、地球をっていう。
本当にそうですよね。だから、これは大きい。
Thank you so much for listening to Maya Gaja, The Pursuit of Happiness. 番組をお楽しみいただけたら、ぜひレビューに感想をお書きいただけると嬉しいです。また、番組の Facebook ページを始めました。ご感想、質問などありましたら、ぜひこちらからお送りください。Facebook で、ハッピータンボーマヤガジャとご検索ください。それでは、次回まで、アローハー。